QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。今日から2月の放送になりますね。2月2日第560回の QRL の時間がやってまいりました。先月ね、31日、をもってですね、お年玉プレゼント企画のご応募が締め切りとなりました。本当にね、今回も多くの方にご応募いただきましてね、本当にありがとうございます。すでにね、もう告知をさせていただいておりますけれども、ご応募いただいた中からね、抽選、させていただきまして、これを来週ですね、来週の放送で、トミコさんがですね、実際に、抽選をしていただいて、決定をしていただくというようなことになりますのでね、皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。毎回ですね、いろいろとあのコメント、今回はね、今年の抱負とか、去年の成果はどうだったかというのをですね、いろいろと書いていただいたんですが、やはり非常に多くの方がですね、いろんな形で無線を楽しんでおられたんだなっていうのがね、非常によくわかるコメントたくさんありましてね、まあ本当にね、皆さん紹介して差し上げたいところなんですがね、最近のですね、FT8 をデビューしたりとかですね、電信の方いよいよデビューしたりとか、いうような抱負の方も結構いらっしゃいましたしね、あと上級資格を取るとかですね、まあ、今年は積極的に運用したいとかですね、いろいろとご希望をですね、お書きいただいておりましてね、はい、楽しく読ませていただきました。本当にありがとうございます。抽選はですね、来週ということになりますのでね、ぜひ皆さん、ご期待いただきますようにね、必ずというわけにはいきませんけどもね、抽選をさせていただきますので、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。というわけでございまして、本日2月2日第560回の QRL、早速スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは今日の QRV コーナーをお送りしたいと思います。昨年ね、3年ぶりに開催されたハムフェアでございますがね、いろいろと、ね、もうすでに番組の方でも何とかね、取り上げさせていただいておりますけれども、各社さんね、いろいろと新しい製品のですね、発表、特に、アイコムさん、ね、IC905、もう本当に話題ですよね、これね。はい。まあ番組の方でもすでに何度かね、ご紹介させていただきましたけども、そろそろね、この装置が、販売されるのではないかと、いうふうにね、考えているところなんですが、どうなんでしょうかね。はい。まあ予定では、春って言ってたのかな。まもなくね、そんな時期かなというふうに思いまして、皆さんね、このマイクロのね、周波数帯で、運用されている方、あるいは運用したいなという方はたくさんいらっしゃると思うんですけどね、いつか、いつのことになるかということでね、皆さん首を長くお待ちになってるんではないかと思います。昨年ですね、行われました、アイコムさんのですね、奈良山の方でね、アイコムフェア、これがね、開催されまして、まあ、皆さん、905についてですね、そこでご覧になったことなどを SNS などで発表されておられますよね。まあ、これを見るとですね、非常に、まあ、さらに興味がですね、どんどんどんどんと膨らんでいくところでございますけど、気になるところはですね、ハムフェアの方でもね、なんとなく聞いてたんですけど、今回本体とですね、10ギガのトランスバーターとこのね、 それからアンテナなどがオプション等で用意されることになるであろうということでございますけど、費用的にもですね、大体、そうですね、そうどのぐらいなんですかね、聞いた感じですと40万とかね、そのぐらいのレベルではないかというふうにね、聞いておりました。そしてオプションの方もですね、10ギガのトランスバターが、まあ、大体10万から15万ぐらいの間かなというふうに私は聞いたんですけどね、まあ、これももちろん暫定的な数字なのでね、どんな金額に設定されるか分かんないんですけどね、まあ、間もなくねメーカーさんの方から情報来ると思うんですけどね、はい、なかなか入ってこないという状況でございますね。まあ、この905はね、やはりあの未知のバンド、ね、マイクロ波帯、特にね 5.6、それからね、オプションをつけた 10.4 ギガ、この10ギガ帯のですね、このバンド、まあ、業務の世界ではですね、この辺の周波数はだいたいおなじみの周波数でですね、まあ、よくこうね、我々 の会社の方にももちろん設置されておりますけれどもね、まあ、さらにその上の周波数とかですね、いろいろとこう今あるわけでございますけど、まあ、アマチュアの方ではね、本当に未知の世界でね、この周波数帯を使って ATV とかね、さまざまなことでチャレンジされてる方がね、非常に多いですよね。はい。で、この特にですね、高い周波数で、まあ、この今回ね、905、これ大変期待されるところでございますけど、どんな感じで運用されてるのかっていうのをね、いろいろとこう見ていると、この更新記録、これがあの JAL の方でですね、公開されているんですけど、まあ、例えばですね、2.4ギガでですね、まあそれぞれいろんなモードがございまして、これを元にですね見てみると、例えばまあ電信ね、おなじみの電信モードで 2.4ギガ、これで最長記録がですね1460キロっていうね、すごい、この記録を持ってる方がねいらっしゃるんですよね。でその他にも 5.6 ギガあるいは 10.1 ギガなどでもですね、やっぱりこれ500キロ以上の記録で、さらに 10.4 ギガ24ギガあたりだと、これもやっぱりね100キロ超え、それから200キロ超えなんていうね記録、これもですね出てるんですよね。はい。まああの見通し通信っていうのもさることながらね、会場を使っての電波とかですね、またあの途中にね高山などがあってもナイフエッジのね解説電波、こういったところがですね、まあ、あのこういった長距離のですね更新につながるというのもあるのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、この高い周波数帯というのは非常に未知の周波数で、まあ、やはりそれ以下のね我々が普段よく使っている、まあ、UHF 帯 VHF 帯などの電波とは全くこのね飛び方も違うということでありますけどね、まあ、アンテナをパラボラアンテナなどのですね、あのハイゲインのアンテナを使って、まあ、やり取りするというようなことになるんだと思いますけどね、やはりそこまで行くにも非常に、技術的にもね大変難しいところもありますし、まあ、パラボラアンテナ一つとってもですね、なかなかあの普通 の, あのワイヤーのアンテナを、調整して使うというわけにはいきませんのでね、このあたり非常に難しいところでねあるのかなと思いますけど、まあ、あの他にもですね、例えば AM とかね SSB、 それから FM、 あとデジタル系のモードがね非常に多いですけどね、こういったところでそれぞれやはり、通信の記録、距離のね記録を持っていらっしゃる方がね、たくさんいらっしゃるということでねございますけど、結構あの記録保持者の、コールサインを見ますと、同じ方がね結構重複していろんな記録をお持ちになっているようでございますんでね、はい、ね、これはもう本当にマイクロ波、ね、スペシャリストの方なのかなというふうに、ね、思っているところです。まあ、さらに、ね、EHF 帯ということで47ギガ以上、ね、75ギガ、77、135ギガ、142ギガ、そして249ギガと、もうこのあたりの周波数帯になっちゃうとね、あまり馴染みが薄くてですね、これアマチュアバンドなのかよくわからないのがありますけどね、まあ、こういったうんと高い周波数帯でもやはり、しっかりと記録を持っておられる方がですね、いらっしゃるということでね、まあ、やはりこの辺の高い周波数であってもですね、やはりこの電信とかね AM、 そして FM、 SSB とかですね、いろんなモードでやはり、チャレンジをされていて、それぞれ記録を持っていらっしゃるということですからね、本当すごいですよね。はい。古い記録ですとね、まあ、あの電波形式と周波数帯によってはですね、これですとかなり古いですよね、これ平成6年とかですね、ありますし、さらに古いところでいくと、昭和54年に記録した、これはですね A8W、 A8W ってのは何だろうな、 これでですね、430メガで、記録をした254キロとかですね、まあ、この記録を見てるだけでも非常に面白いんですけどね、はい、なかなかこのあたりは、とっても面白いです。まあ、今後この905がですね、このような形で一般の市場に、まあ、比較的ね、比較的というか、この既製品でこういった形でしっかり出るということと、まあ、アンテナもですね、とりあえずオプションで、それぞれ出てるようでございますけど、まあ、もちろん自作のね、領域含めて、いろんな形の選択肢あると思いますけど、まあ、こういったところでですね、さらに記録がですね、伸びていくのかなというのも非常に楽しみですよね。はい。まあ、いずれにしましてもね、この高い周波数帯での運用というのは非常に、私にとっては非常に未知のバンドでありますのでね、まあ、ほんの少しでもですね、覗いてみたいなという気がね、いたしますね。で、まあ、この使い方的にはですね、まあ、ほぼですね、この高い周波数なので、まあ、送信部分、送受信部分とですね、それからコントロール部分、これが分離されています。まあ、通常、まあ、最近のですね、まあ、携帯電話の基地局とかですね、多くの無線局は最近はですね、ほとんどがですね、アンテナ直下に、送受信の無線装置があって、地上の方にはですね、外部の、制御局と結ぶ有線の端末があったりとかですね、そんな形でですね、運用されているスタイルがほとんどでございましてね、まあ、携帯電話のシステムですらですね、一時期は無線機室に、無線機を並べてですね、アンテナが上というね、標準スタイルだったんですが、最近はですね、やはり 5G のですね、またそれ以上の、それより先のですね、この通信にどんどんとこう進化しておりますのでね、もう本当に 4G あたりからですね、送受信装置含めてほとんどがですね、アンテナの直下になりましたね。はい。まあ、周波数もですね、プラチナバンドあたりですとまだいいんでしょうけどね、さらに上の周波数を使い始めておりますのでね、まあ、そんな形でどんどんとこのセパレート式っていうのがね、主流になってきましたけど、まあ、アマチュアの世界でもですね、いよいよそういう形で、まあ、送受信のモジュールが上にあって、コントロール部分のみ下ということですね。まあ、特にこの905はですね、おなじみの LAN ケーブルでですね、接続するということと、電源も POE で送るという方向になってますのでね、設置については非常に、楽かもしれないですよね。まあ、ただアンテナの方向とかですね、そういった設置の方がですね、非常に難しく、それらをコントロールするコントローラーを一緒につけてですね、相手局の信号をですね、受信しやすいように調整するというところもですね、非常にこれはまた高い周波数ならでの楽しみですよね。はい。まあ、価格もですね、先ほど冒頭で言った通り、かなりまあ、40万、50万ぐらいの値段になってくるっていうのはね、予想しているところでございますけどもね、まあ、この辺、アイコムさんがどの辺まで抑えていただけるのか、ね、そして何といってもこの発売がいつ頃になるかっていうのがね、気になるところでございますが、まあ、番組の方でもですね、情報が入り次第お伝えしたいというふうに思っているところでございます。はい、というわけでございまして、本日は、IC905 の話題を含めて、マイクロ波に関する話題をお送りいたしました。はい、それではね、ここで一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、ジブリのアニメ映画でおなじみの隣のトトロからね、お送りしたいと思いますが、いろんなね、サウンドトラックでもいろんな楽曲があるんですけど、今日はですね、風の通り道っていうね、まあ、久石譲さん、このね、素敵な音楽がね、たくさん、込められているんですけど、この風の通り道っていうのは非常にゆったりとした曲なんですけど、大きな木がですね、非常にイメージとしてね、出てくる、そんなね、シーンでかかる曲なんですけど、まあ、そもそもこの隣のトトロっていう映画もですね、まあ、私自身が子供の頃にね、見てきた風景とそっくりなんですよね。登場するおばあさんまでですね、同じようなおばあさん、私子供の頃によくお世話になったおばあさんなんですが、そういう方が出てきたりということでね、まあ、舞台も、生まれ育ったですね、私は生まれ育ったんですね、この地域のですね、お話が舞台というふうになっておりますのでね、酷似しているのかなというふうに思いまして、非常に懐かしい思いしながらね、いつも見てるところでございますが、そんなですね、隣のトトロから、今日はサウンドトラックからですね、風の通り道をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね、ファイブナインコーナー、本当にね、たくさんのメッセージありがとうございました。
また無線、
まあ、普段のね、メールもさることながらですね、やはり皆さんからいただいたね、抱負とかですね、いただいてる方も結構多いのでね、そちらの方ですね、ご紹介していきたいと思いますが、まずはですね、東京都内の方ですね、安倍さん、セブンケア PXO さん、メッセージありがとうございます。今年の抱負としてですね、 CW デビューしたいということでね、少しずつですが昨年夏から聞き取り練習しています。一級をお持ちなんですね。CW ができないのはかっこ悪いと思いましたということでね、いやそんなことございませんよね。まあ、なかなかね、一級、最近の国家試験もですね、新しい問題がですね、だいぶ多く出てきてですね、まあ、もちろん、過去の問題を傾向としてですね、勉強されて取得する方、まあ、この方法も王道なんですけど、新しい技術とかね、まあ、そういったものに入れ替わってる形でね、数年前から新しい問題結構多くなりましたよね。はい。取りやすくなったのかそうじゃないのか、その辺は難しいところでございますけどね、やはり、古くからね、業務の、無線従事者の試験も含めて、まあ、昔の技術がそのままずっと問題で何十年も出てるっていうのはあるんですけど、まあ、やはり、昨今の技術がね、昔ともう全然違うところがあったり、するのでね、特にまた高い周波数とかですね、デジタル系の問題っていうのは割と多くなってきましたよね。まあ、もちろん基本的な部分、これもね、出てるところはあるんですけど、
はいはい、無線、
まあ、そんな感じでございましてね、だいぶ世の中にマッチした問題になってきてるかなという感じがいたします。ね、本当に電信含めてね、ますますいろんなモードにね、チャレンジされて、いただきたいというふうに思います。またご応募ね、いただきましてありがとうございます。来週いよいよ抽選会ということになりますんでね、楽しみにお待ちいただきたいなというふうに思います。きっと当選するかもしれませんのでね、はい、楽しみにお待ちいただきたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。またね、メッセージお待ちしたいと思います。はい、それではね、次の方、いきます。次の方はですね、これ何エリアですね、福井県、の小池さん、コールサインを書きになってますね。JF9FSOM さん、ありがとうございます。毎週ポッドキャストを聞いてますということでありがとうございます。今は福井に住んでおりますが、小学生の頃は田無のお隣東久留米に住んでいたということで、親しみのある町からの放送なので、そちらの状況を想像しながら聞くのが楽しみですということでね、ありがとうございました。開局したのは1981年、しばらくアマチュア無線から遠ざかっていましたが、昨年夏 Q エリアの新コールサインで、再開局以来は、QRL はジムで、運動しながら欠かさず聞いております。素晴らしいですね。まあ、ジムでね、運動されてるってのはね、いいですよね。はい。まあ、本当にね、私は見習わなければいけないんですがね、なかなかね、体を動かすっていうのはね、難しいでございますが、はい。ハイエースのバンを、移動シャックに改造して HF から430の ASA まで QRV していますということでね、ありがとうございます。抱負といたしましてね、昨年夏は、9エリアで再開局ということで、ワイヤーズ X こちらからね、始められたということですよね。はい、衛星っていうのはね、なかなか面白いですけど、衛星は RS44 を経由した CW の QSO に一度だけ成功。衛星通信関係の仕事を長年やってきたの。あ、そうなんですか。なんとかアマチュア無線も衛星をメインと考えていましたが、どの衛星が良いのかなと、まだまだわからないことが多いですということでね。はい、そうでございますか。もうプロの方でね、いらっしゃるということですよね。はい。まあ、なかなかですね、この衛星通信、確かにおっしゃる通り、いろんな衛星が上がってますのでね、どれを使えばっていうのはね、非常に難しいですよね。はい。まあ、衛星飛来のこのね、と同時に使える有名な、まあ、衛星通信用のアプリケーションもちろんありますし、いろいろなんですけどもね、まあ、以前、インドかな、インドの VO52 っていう衛星が割とよく受信できてて、当時ね、GP1 本で衛星通信やったことありましたけどね、はい。やはりね、本格的にはそれ用のアンテナをね、使った方がいいんでしょうけどもね、はい。まあ、なかなか周波数がですね、ドップラーシフトをしていきますので、 これを調整しながらね、スリリングなこの QSO っての非常にいいですよね、はい、
何が面白いの？
この衛星が見え始めてからね、通信可能な時間って本当にわずかですからね、その間 CW とかですね、数を QSO するっていうのはね、この通信の醍醐味でございますけどね、140、430あたりでね、海外局とも更新ができるという意味ではですね、非常に面白いですよね、はい、そうですか、ありがとうございます。ぜひね、衛星通信、いろんな衛星が今本当にあると思いますね、はい、ぜひね、いろいろチャレンジしていただきたいというふうに思います。またプロの方でいらっしゃいますからね、相当技術もお持ちなのかと思いますけどもね、また何かその辺の情報などもいただきましたらね、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。このプレゼントね、ご応募いただきましてありがとうございます。はい、来週いよいよね、とみこさんに、弾いていただきますので、楽しみにねお待ちいただきたいと思います。どうもありがとうございました。さあ続きまして、この方はゼロエリアですね、
まだやるの、
新潟 JCC080106、J0XMD、丸山さんありがとうございます。曲免許流しました。お、昨年の反省で曲免許流してしまったということで、ゼロエリアコールの際はありはではされていませんので、同じコールを再取得できましたかと、良かったですよね、はい。まあ、再割り当てといってもすぐにあれは、割り当てはね、しばらく寝かしといてくれるのかなという気もするんですけど、はい、割り当てられちゃいますとね、最長で閉局しない限り、5年間ずっとそのままですからね、はい。さらにずっとそのまま更新されてしまうと、ね、あの元へ戻すことがなかなか難しいというところがありますけどね、ちょくちょく免許切れを眺めていたのですが、気が緩んだんでしょうかね、ハッとした時には手遅れ、まあ、新規開局ということでね、まあ、もちろん再割り当てもないようでございますから、まあ、多少費用がねかかっちゃうと思いますけどね、無事復旧されたということでね、よかったですね、はい。まあ、やはりね、最初に開局した時のコールサインっていうのはね、一番思い入れがあっていいのかもしれませんね。はい。もうね、すでに関東他では再割り当て、もう20名、30名なんていうね、そんな感じでございますんでね。はい。まあ、それだけ、割り当てされる局が多いとはいえですね、年々、無線局の数少なくなってますからね、空いてる交際もどんどん増えてるということなのかなという気がいたしますけどね、はい、
あ、そう、
ということでございました、はい、ありがとうございます。また今回のですね、ご応募もいただきまして本当にありがとうございます。いつものですね、番組特製の抽選箱に皆さんからいただいたメール、これをですね、同じ条件で全部印刷をして、それを同じ条件で折りたたんで、箱に入れて抽選するということにしています。で、はがきでいただいた方ね、やっぱり今回もね10人ぐらいいらっしゃるんですけど、全て同じようにコピーをして同じ形で同じ条件でですね、箱に入れてますんでね、皆さん抽選確率は同じでございますんでね、ぜひ来週ご期待いただきたいと思います。どうも丸山さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。はい、というわけでございましてね、まだまだ本当にたくさんの方からねいただいているんですが、本日も時間切れでございます。ご紹介できるのはね以上でございます。はい、いよいよ来週は抽選会ですのでね、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでね、あっという間のエンディングでございますがね、まあ、いよいよ2月になりましてね、寒い日がね続いてますよね。場所によっては本当に雪がねすごくてね、お困りのところもあるのかなという気がいたしますけども、本当にね2月はですね、この東京地方もですね一番雪が降りやすいんですよね。3月、4月になってから降った時もありましたけどね、はい、少しねそのあたりずれていますが、非常に水っぽいですね、重たい雪でね、大量に降っちゃうと大変なんですよね。翌日もツルツルになっちゃいますんでね、雪に慣れてないこの地方ではね大パニックになっちゃうんですけどね、はい、そんな感じでございますがね、皆さんいかがでございましょうかね。さあ、というわけでね、来週はいよいよ抽選会ということでね、本当にいつもね多くの方に、ご応募いただきましてね、ありがとうございます。とみこさんにねまたスタジオに来ていただいて、ガラガラポン、ガラガラポンじゃないですね、抽選箱にね、すべてのメール等ですね、きちんと折りまして、同じように折りましてね、抽選していただくということでございますからね、当選される方、本当ラッキーな方だと思いますね。はい、いうことでね、今年も本当に多くの方にご応募いただきまして、ありがとうございました。本当に驚いております。 はがきでね、いただいた方もちろんいらっしゃってですね、はがきの縁にですね、このラインマーカーでですね、色をつけたりなんかしてね、懐かしいですよね。昔、はがきでですね、リクエストとかね、ラジオ番組によく送ったもんでございますけど、なるべく目立つようにそうしてたんですけどね、まあ、今回残念ながら、すべて、コピーをしましてですね、同じ条件にしてしまいますので、はい、こういう宇宙船にはならないんですけどね、非常に懐かしく、はがき拝見しておりました。はい、いつもね、本当にはがきでいただく方、ありがとうございます。今回もね、10人ぐらいの方にハガキでいただいたんですけどもね、はい、ありがとうございました。年賀ハガキを使っていただいた方ももちろんいらっしゃいますしね、あと綺麗な絵ハガキでね、送っていただいた方もおられますしね、いろいろでございますよ、本当にね、大変嬉しく思っております。抽選はいよいよ来週、とみこさんに、全てがかかっておりますのでね、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいと思います。また、未発表でございます、スペシャル賞、これはね、抽選日に、発表しまして、そして、製品もね、こんなもんですよというものをね、商品として発表しますので、そちらも楽しみにね、お待ちいただきたいというふうに思います。というわけでございまして、本日の QRL お聞きいただきましてありがとうございました。来週もぜひお楽しみに。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。